皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして世界に発信したいという番組です。今日の放送はですね、2024年1月2日、今年ですね、まあ、最初の放送になるんですけれども、まあ、今年2024年に、まあ、いわゆるどうしたらいいかとか、まあ、今ちょっと考えてるんですけれども、まあ、これからのことを考えてるんですけれども、まあ、今僕大阪学院大学の国際センターというところにいて、日々ですね、多くの留学生なり、まあまあ、日本が好きで、来た外国人の方、留学生の人、そして、まあ、日本の多くの学生、さんと接しながらですね、まあ、いろいろと、まあ、難しいことを述べて、僕一番大事なのはジョイ、まあ、エンジョイということですね。人生それぞれ、みんな今その今を楽しもうと、まあ、今を楽しむっていう、ものすごくシンプルだけど、生きるというどういうことかというと、今をこう精一杯味わうというか楽しむ、それに尽きると思ってまして、生まれた瞬間から、まあ、例えば最後の息を引き取るまで今というのがあるとすると、その今を楽しむということが大事であると思ってて、まあ、それがジョイですね。そして次は3つ言葉を挙げるとすると、その3つで今2つ目、考えてるんですけれども、何が必要であるかという、まあ、例えばグローバルで、いろんな、国々の人々と文化の異なる人々と、楽しく有意義にやっていくためにはですね、自分のこう文化、あるいは自分自身もそうだし、プライドっていうか、プライドを持つという、その威嚇するという意味よりか、やっぱりその国、我々が持ってる日本人としてのプライド、相手が持ってるプライド、それを、相互ですね、まあ互恵というか、リシプロシーというか、相互を補完的というか、それをですね、お互い、まあ、尊敬するという意味で、僕はプライドという言葉、どんな仕事でも、まあ、若かっても年取ってもどんな仕事でも今やってる仕事、あるいは遊びも含めてプライドを持って、やるということで、僕はプライドというのが2つ目に来て、そして3つ目はですね、な、僕未来を語るということいいかもしれないけれども、しかし先ほど言った今を楽しむということと、その人の一つのメッセージっていうのは、やっぱり過去どんなことしてきたかと、その過去を変えることできないけれども、まあ、その人と会った時にですね、過去、まあ、歴史ですね、その人物の、どんな行動をしてきたかと、ということで、僕はアクションということが好きで、ジョイ、プライド、アクション、その3つの言葉がですね、まあ、これ2023年からずっと考えていることなんですけれども、2024年もですね、まず楽しんで、人生を楽しんで、そして、プライドを持って行動するアクション、そして次にですね、僕本当に一貫してずっとまあ、高校生の時にですね、まあ、坂本龍馬、龍馬が行くという司馬太郎さんの本を読んで、すごく憧れて、まあ、薩長同盟とかいろんなことを経た龍馬がですね、っていうのは共通の利益の合致点というか、異なる組織、そこをですね、両者、ウィンウィンというか、そのお互いですね、対立してるけれども、そこに共通の利益の合致点を見つけるということが、まあ、僕はすごく大事なことだと思ってて、相手をリスペクトする、そして、 まあ相手と対立もあるけれども、まあ、それはバランスオブパワーということは、まあ、ある程度対立があってもいいんですけれども、組織においてもですね、仲良しクラブの組織より、こう対立してても別に自分の意見を言ったら対立するんで、だけどその中で共通の利益の合致点をですね、コモングラウンドとかですね、ミューチャルベネフィッツということをですね求めるというのが好きで、それを、国内国、ネーションなりあるいは組織なりを超えて考えたら、僕は地球益だと、それは、グローバルベネフィッツか、プラネットベネフィッツということだと思うんですけど、僕はグローバルベネフィッツという、言葉はですね、僕にとって一番なんとかな、自分にとって一つ言葉を挙げるとすると地球益という言葉ですけど、あまりこれ地球益という言葉を使う人少ないんですけれども、使ってる人もあるんですけれども、まあ考えた昔から、国益も大事だけど、当然自分自身も大切だけど、まあ家族も、この京都も大事だけど、究極には的にはですね、世界中それぞれがみんな一つの、共通の目的、目的というか共通のものがあって、それを追求する、グローバルベネフィッツかなと思ったりします。そして米中の、対立においてもですね、戦略的、互恵とかですね、戦略的な、まあ、ミューチャルベネフィットとかですね、ストラテジックミューチャルベネフィットとか、リシプロシティとかいろんな言葉があるんですけれども、結局はいくら対立してても、軍事力である程度対立してても、まあ、一線を越えないという、まあ、バランスオブパワー勢力均衡型で、しかし経済においてはですね、両者が、まあ、妥協でなくって両者が、まあ、比較優位というか、貿易においてもテクノロジーイノベーションにおいても、相手のいいところとこちらのいいところをお互いですね、共通の利益の合致点があるとすると、それを伸ばしていくことによって、両者経済が伸びていく、経済が伸びるということは、両者豊かになると。でそれがなければ、一方が豊かになって一方が貧しくなれば、バランスオブパワーが崩れて紛争が発生すると。要するに政治も、一方が強かったらもダメで、圧倒的にある人が選挙に勝っても、後からそのリベンジとかルサンチマンとか反発が起こると考えたら、ある程度、バランスが取れて、一方的に勝ってもあんまり相手に対して完全な勝利をするより、お互い51対49とかですね、分かち合った方が、結局長続きすると。まあ経営学においても、当然、利益を上げることが大切ですけれども、それより、まあこれピーター・ドラッカー言われてることですけども、顧客の創造とかマーケティングとイノベーションを車の両輪のようにしながらですね、まあいわゆる、まあ組織をして成果を上げていくということがあるとすると、長くこうやっていく、それはまあステークホルダーという言葉がありますように、あるいはあの三方よしという言葉があるように、売り手も買い手も世間がいいと、株主だけが儲けたり、ある企業だけが内部留保金で儲けたりするより、全ての人々がこうハッピーになるような、それこそ社会的共通資本というか、まあそういうことかなと思うんですけどね。まあ僕はこれが理想で、今はそうなってなくって、もっといい建物作ったりすればいいのに、大阪万博見てみても、ね、その作ったものを潰したり、まあ、そういうなんでそんなことするんだろうというふうに思う。もっと言えずっと100年ほど残るような建物を作って、その建物に味を出したらいいって思うんですけども、全然そうなってないと。で、何そうなるかというと、僕のような考えを持ってる人がいるかもしれないけれども、まあみんなが、大衆というか悪い意味でのね、だったら、本当に、全体を考えてないと。それぞれみんな個人のことを考えたら、結局それがそうはすればですね、おかしな方向に動いてると、極端から極端に動くということも、まあ、あるように思ったりします。 まあ、このラジオカフェシンクタンクジャーナルではですね、まあ、引き続き、僕は人が何と言おうとも、自分はこう思ってるということを語りたいと思ってて、まあ、さっき大衆という言葉、このマジョリティでなくてマイノリティでもいいし、思ってる。だからみんなが、右手言ってる時僕は左手言いたいし、みんなが左っていうかそういう時はですねちょっと右が大事であるということを言ったんですけども、これは評論家の竹村健一先生が言われた言葉ですけれども、僕は右でも左でもなくって、まあ、ジャンボジェット機は、左の翼と右の翼が幅があるほどまっすぐ飛ぶと、これ竹村先生と話した時に言われたことなんですけれども、まあ、気持ちはですねジャンボ Z 時というか、左と右が、まあ、いわゆる幅があって、場合によっては、幅があるからまっすぐ飛ぶという考えで、いきたいと思います。まあ、このシンクタンクジャーナルは、まあ、大学の出来事とか、国際センター、あるいは僕が教える経営学とか社会学とか経済学とか国際関係論含めて、とりあえず、今世界が起こってることをですね表層的な、ことばっかり、まあ、これは発表された理由とか、まあ、ステーテッドリーズンというかいろんなニュースで、マスコミでいろんなニュースが流れてるんですけども、その背景にある現実的理由とか道義的理由とか、あるいは本質的理由、エッセンシャルリーズンというんですけれども、エッセンシャルリーズンって物事のその構造、本質がどうなってるかと、エッセンシャルに、どうなってるかということを、まあ、あらゆる文献、あらゆる人から聞いた話、 YouTube も含めてそこで思いついたことをですねこのシンク、自分の頭で考えて、そしてそれをリード、ラジオを通じて発表して、それが記録として、こう残っていくと、まあ、それが、このラジオカフェ、僕が考えているシンクタンクジャーナルであります。本から学ぶ、人から学ぶ、大学なりいろんな組織から学ぶ、そして自分が旅したこと、まあ、最近はもう世界、もう京都のほかがあんまり出てないんですけれども、まあ、かつてアフリカも中東もヨーロッパもアメリカも、ユーラシア大陸さまざまなところほとんど訪れましたんで、その時の感覚をベースにしながらですね、こう 今考えていることをですね、語っていきたいと思ってます。はい、ところが2024年、まあ、最初のラジオカフェ、シンクタンクジャーナルスタートするにあたってですね、まあ、考えていることをですね、お話しさせていただきました。パーソナリティは大阪学院大学国際センター所長、中野保でした。どうもありがとうございました。